はい、それではローマ人への手紙の15章の後半部分を見ていきます。14節からですね、今日は、13節の続きになっているので、13節も触れますけれども、14節からです。もうローマ人への手紙のですね、この終わりになっています。で、パウロがこの手紙をまとめていく、この神の福音について、この彼らに述べ言い伝えることがもうほとんど、言い尽くしたということで、今度は自分自身のこの福音宣教の働き、務めについて、個人的なことを書いていくわけなんですね。手紙の始めのところにもこういう高校だっていうことを彼は話していたんですけれども、その内容にこの戻っていきます。で、今日はですから、パウロのこの福音宣教、これ自分の務めですね、この神様から命じられ召された、このことをこう話していく、またそのどういうふうにこれからやっていくかとかですね、また祈ってほしいとか、いろいろあるんですけれども、そこからですね、私たちがこのどのようにしてこの福音が広がっていくのかとか、またはその姿勢ですね、そういうところからこの宣教について、またこの福音、そうですね、宣教についてですね、またこの福音に基づいてこの教会が動いていく、ということについて見ていきたいと思います。14節見てください。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信していますと。この13節までで彼がこうずっと話してきてたんですね。で、この13節で、望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平安をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように、この望みという言葉がこの繰り返してこの15章に、この前半のところに書かれていました。で、その望みの神が望みにあふれさせてくださるように、この聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにと言って、この言い終わりました。そしてパウロはここで、いろんなこの課題がこの教会の中にあるわけです。だからこれ信仰の弱い人とか強い人とか、あとこの意見をさばいてはいけないとかですね、いろんなこの課題が、この乗り越えなければいけないものっていうのがあるんですけれども、でもこの彼らが今ここに書いてあったことについて確信していると、こう言ってるわけなんです。善意にあふれていること、あなた方自身が善意にあふれていることをまず確信しているよって言ってるんですね。で、この善意というのは良い品性であります。この良いものに、この良き性質に溢れていることを私は確信しています。つまりね、ここで言ってるのは、このキリスト者として十分に成長し、成熟していることを、成熟していくことを彼らのことについてね、確信しているよってこう言ってるんですね。だから本当にかなり主にあって自信を持っていました、パウロは。このローマにいる信徒たちですね。これ善意って何かって言いますと、これがいわゆるこの良いこと、簡単に言うと良いことですね。日本語でそれ以上何言えるかなってあるんですが、この善意というのが、実は、ガラティアの5章の御霊の実、御霊の実の現れの中の一つに書かれていました。5章の22節からですね、有名なところですけれども、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容ですね。これ忍耐と言った方がいいかもしれませんけれども、親切で、次に善意で、次誠実、柔和、自制ですと。で、御霊の実の中にこの善意がこのある、善を行うというものがあるわけなんですね。で、これに彼らが 単に満たされるだけでなくて溢れているっていうんですね。このことを確信しています。素晴らしいですね。私たちが、この交わりの中で、善意に溢れている、善を行うその良い品性が与えられているということに溢れているっていうのは素晴らしいことです。そして次に、すべての知識に満たされているってあります。でここで言っている、まあ、じゃあ知恵って書いてますね、ごめんなさい、でも実は知識とも訳すことができる言葉なんですね。でここで言っていることはイエス様を知っている方の知識であります、あるいは知恵って言ってもいいですね。単なる聖書の知識とか、このなんかいろんなクリスチャンの用語が使われていてそれについての知識であるとか、そういうものではなくて、やはりここも御霊の聖霊の力によって与えられるもの、つまりイエス様を知っているこの関係ですね、それにあふれていることを、私は、確信していると。エペソの4章のところでもこの教会のことを話すときに、私たちがみんな信仰の位置と御子の神の御子に関する知識の位置とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですと。これ成熟しているということです。キリストの知識に、キリストをよく知っているわけなんですね。そして次に、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信していると。訓戒し合うとあります。訓戒っていうのは、責めるっていうか、責めるって言っても何ていうのかな、これ叱責するっていう意味での責めるですね。あと励ますですね。あ、正す、強制する、そういうことありますけれども、今で言うとカウンセリングがそれに当たります。助言をするですね。訓戒、だから日本語って難しいですね。この皆さんどうでしょうね、聖書読むときにこう違和感感じるときありますよね。違和感感じるときに、訓戒っていうとなんか会社でなんかお達しが来てね、これやっちゃいけないよっていう、なんかなんか何か問題が起こってね、そういうことを思い出すかと思うんですけれども、そういうことではないですね。ここで言っているのは、カウンセリングに近い言葉です。で今の社会がもう悪い意味で分業化されている社会の中にあります。このカウンセリングでさえがこのなんか職業っていうか、そのなんかプロに任せるというか、それで何かこの今わからないことについて、もうその人に丸投げするっていうか、そういうものに丸投げしていく、ような傾向があります。けれども、この前のねキャンプ、静岡での山の村、富士山のこの山の村でのキャンプでね、3泊4日で長かったんですけれども、その時に、ね、ある人がこれ1ヶ月続けたら病が治るよねって言って、なんかいろんな問題がある、でもこのもう本当にこの自然の中で交わって御言葉聞いて賛美をして、ここで1ヶ月住んでいたら、ある人はフラストレーションたまるかもしれないけれども、でも笑ってる人なんでね、ちょっとね、だからいろいろ不備があってですね、それはちょっとあれですけれども、横に置いといて、でですね、そういう1ヶ月ぐらいしたらもう治ってるだろうっていう話をね、本当にそうだなってあの時感じました。でここで本当に忘れられているのは関係性であります。互いにっていう言葉なんですね。互いにそのこう何気ないこの一言、励まし、慰め、希望を与える言葉、いやこれ違うよねって、言う、そういう言葉で、こう本当これがね必要なんですね。メールでよく、私はアメリカにいる知り合いのクリスチャン、からね、よく、あとは誰も何も知らない自分の教会、カルバリチャペルコスタメサの教会の人からいきなりメールが来てですね、祈りの、課題、リクエストでこのね一人一人 の名前書いてて、 E メールアドレスありますから、それで来るんですけども、 突然来て、で全然状況知らないはずなのに、もう状況にそっくりなこのことに対する、まあ、助言ですよね、をくれるんですよ。不思議ですね。こういうね、精霊の働き、精霊の力によってって書いてました。訓戒する知識や知恵が与えられ、信仰の言葉が与えられ、そして力が与えられて、この立ち直ることができる。でこういうものがキリスト者の間でのこのさっき言ったこの御子の知識の一致に達して、その御丈にまで成長していき、十分に大人になっていくという、そういう中であります。で、パウロって、パウロの手紙を読むとですね、似たようなことが他の手紙にもこう結構たくさん書いてあるんですね。まあ、それを通してパウロが何を言わんとしているかということがよくわかるんですけども、今ここの箇所というのは、このローマの15章の箇所というのは、コロサイの1章の28節に非常に似ています。まあ、27節から読みますけれども、神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですと。この栄光の望みというのは、あなた方の中というか間って言った方がニュアンス的にいいですね。この中っていうと、なんか自分の中をこう掘り起こしてしまうみたいに聞こえるけど、そうじゃなくて、個人の中っていうよりも、その私たちの間って言った方がいいですね。私たちの中におられるキリストで、栄光の望みだと。この方を知っていくことなんだよって、ね、教会の目的は献金額が集まることじゃないし、人のね、教会の人たちがもっと増えるっていうことではないしですね、全然そんなの関係ないですよね。まあ、それは結果としてそういうふうに祝福されていくっていうのは当然あるわけですけれども、キリストの栄光の望み、この奥義が明らかにされていくことです。でそして次に見ていくと、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためなのです。やはりここでも戒め、教え、あらゆる人って書いてある。で知恵を尽くしてって書いてます。そしてキリストにある聖人として立たせる、まあ、さっきのエペソの4章もそうでしたが、でこのようにして、大体分かったでしょうか。この私たちが教会としてこういう活動っていうか、こういう行動ものが頻繁に行われているのが健全な状態であり、成長している証拠なんですね、印なんですね。でそこで、今度は15節で個人的なことを書いていきます。ただところどころ、私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでしたと。パウロが、この今のこの14節で彼らについては確信していると言っていたんですよね。だからもう彼らは十分に分かっている、分かっているんですが、そのただって言ってますよね。ところどころ大胆に書いたのは、かなり大胆に書いたって言ってますね。これ何かって言ったら、恐れることなくここまで言っていいのかなっていうぐらい、はっきりとこうズバッとこう言っているということなんですね。でこれ今までのこのローマ人への手紙を読んでいくとですね、例えば裁いてはいけませんとか、そしてこのキリストの裁きの座に立たなければいけないとかですね、あとは他にもいろいろ、この大胆にはっきりとね言ってきたじゃないですか。でこれは決して彼らが何もできていない、欠けているから、それでこう何て言うかな、打ち叩くような感じで書いていたのではなくてですね、むしろもう分かっているんですけれども、もう一度思い起こしてもらうためだったんだっていうんですね。これ大事ですね。もう一度思い起こすということは必要です。知っているけれども、もう一度思い起こそうって、そして私たちが奮い立つことができるように。でペテロも同じことを言ってまして、第2のペテロの1章の12節で、ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとしているのですと。 やはり知っていてもそこに固く立っているのは分かっているけれども、やっぱ思い起こして奮い立つ、またそこにあってこのやる気を出すということですね。これがパウロがこの手紙を書いていた、目的というか、このその背後にあった動機ですね。で16節です。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためですと。で、ここから自分がキリストイエスの使い人、奉仕者、福音宣教者になっていることの経緯を話していきます。しかも異邦人のために仕えているということですね。でパウロがこのローマ人において、ローマ人への手紙においてですね、このローマ人への手紙で非常にこの中心的なテーマになっているし、有名なのが信仰によって義と認められるんだ、信仰によって神様の前に大胆に立つことができるんだですね。義と認められているのはつまり罪が全くないかのようにみなされる、宣言されるんだ。でこれが中心テーマだったけど、もう一つですね、もうお話ししてましたけれども、パウロの心の中ですごく心にあったのが、ユダヤ人をはじめギリシャ人にもって言ってるんです。ここが大きいですね。ギリシャ人にもなんです。ここが大きいんですよ。で信じる者すべて、すべてすべてすべて、ずっとすべてという言葉を使ってます。すべてに救いを与える神の力なんだと、福音はと。でそのことを言っているので、この差別はないっていう話もしてるし、この異邦人もユダヤ人と同じようにキリストを信じる信仰によって義と認められるんだということを言ってると同時に、今度はユダヤ人のことも気になるわけなんです。だから9章以降で、私は同胞の肉の同胞のために絶えず痛みがありますと言って、8章まで話したんですけれども、ずっと実は彼の心の中ではこの突っかかっているというか、もう本当にある痛みがあってって言って、この神によって、この選びの民であるユダヤ人が、しかも自分の同胞であるユダヤ人がですね、この多くがイエス様を信じ受け入れていないという、現実というか事実に対してですね、神様の主権の話をしたわけなんですよね。それから神様の何ていうのかな、私たちの思いを超えたところの、計画ですね、異邦人の救いが完成して、それからイスラエルが皆救われるというですね。でしかもイスラエルは全て滅ぼされているわけではなくて、全て退けられているわけではなくて、絶えずイエス様を信じる残りの人たちがいるんだということも話していました。でこのようにして、このずっと話して、そしてしかも、今度は14章に入ると、この信仰の弱い人とこの強い人の話をしてですね、で、弱い人の話ですね、なんでかというと肉についてのつまずき、これはもうまさにユダヤ人の立法についてですね、偶像礼拝であるとか、あとは後者ですね、この食物規定であるとか、でそういう話でこの意見をによって裁いていく分裂ですね。でこういう何ですかね、一つにならないことについての痛みがあったわけなんです。でそういうことで、彼が非常に、なんて言ったらいいかな、特殊な中にいました。架け橋のような中にいました。それで、この異邦人という言葉をね言っています。で異邦人のためにキリストイエスの使い人っていう言葉ね、ある意味でこれは後で出てきますけども、誇りにしているわけなんですね。異邦人、多くのユダヤ人にとっては誇りではないんですね。なんか未開の地に行って、なんかここでの宣教師ですって言ったら、おおすごいですねって、ちょっとマニアックな人はね、ちゃんとねこうびっくりして喜んでくれるかもしれないけども、何ですか、どこの国ですかとかって言われてですね、多くの人はなんかこう目立つなんかワーシップのチームで、ワーシップのグループとかですね、そういうところで追って、なんかそういうものを、流行ってるものを追っている中で、なんか全然わからない国の宣教師ですとかって、ようやく帰ってきたんだけども、全然見向きもしないでね、
なんかせっかくこう喜んでね、このこういうことが起こったんですよって言っても、みんなが寝てるとかですね、そういうところにあっても、でもパウロは誇りにしていたわけなんですね。で、異邦人のための使い人となって、今度は恵みによって、神から恵みをそのいただいたんだって、この恵みなんだって言ってるんです。で、彼は本当にこれをその言葉ではなくて、なんていうから自分の存在かけて言っています。だってテロリストだったんです、彼は。今の言葉で言うとですね、キリスト者を捕縛していった、打ち叩いていった、もしかしたら殺したかもしれない。いや、ステパノはもう殺すことに同意したから、殺人もしたわけなんです。で、これによって神に仕えてると思っていた。だからそのことを生々しく伝えていたのが、このテモテ第一の1章13節覚えてらっしゃる方が多いと思いますけれども、こう言ってますね。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないことでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はこの罪人の、なんて言ってますか、頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上もない寛容を示してくださったのです。だから、まあ、次回の日曜日 のメッセージのヒントっていうか予告編になりますが、神に仕える、神の働きをする、このパウロなんてもうスーパー宣教師じゃないですか。彼に並ぶ人はいないですよ。その彼が、私は恵みによって今の私になりましたと、第一コリントの15章で言ってますね。で、私たちはとかく何かができたら私は神様に用いられるんだ、このようになっているから私は神様に用いられるんだというよりも、このパウロと同じように罪人の頭だ。で、これは彼が何か良い働きをして変わったから、ごめんなさい、この罪人の頭だって言って現在形で言ってるんですね。で、本当に自分は罪人の頭なんだという、この負い目というよりも、なんていうのかな、このへりくだりって言ったらいいかな、本当に自分は本当に罪人として神の怒りを受けなければいけない、死ななければいけない、裁きを受けなければいけない、本当に恐ろしい人物なものなんだと、にもかかわらず大きな憐れみを受けて今このような働きをしているのはもう恵みなんですよと。そして彼を見て私たちが手本にする、つまり恵みによって神に召されて仕えていくんだよなんですね。で、次に彼が祭司の務めを果たしているという、これ比喩的に言ってます。わかりますか、ここでの比喩ってどうなってるかというと、異邦人がこの生贄になってて供え物になってるんですね。ちょっとグロなんですけど、供え物になっていて、そして神様に対してこの受け入れられる聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物となると思っていてね、祭壇の上でボーってこうバーベキューになってこの異邦人が焼かれていくっていう意味ではないんですよね。火による捧げ物あるけど、これそうなっていくのでも比喩として話してるわけであって、つまりこの仲介をしていたこの神様にこの異邦人が生ける清い生きた供え物ですね。これ言い直しています。この火で殺すわけではなくて、ローマの12章の一節ですよ。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受けられる清い生きた供え物として捧げなさい。で、このようにこの異邦人がこの供え物となるように、生きた供え物となるように、私がこの祭司の務めを果たしたんですよということです。 それで神に仕えることに関して私はキリストのイエスにあって誇りを持っています。で、この誇りはね、先ほど説明したようにいい誇りですね。イエスキリストにある誇りです。ですね。自分に対する誇りじゃなくて神の御心に対する自信です。つまりこれは神を誇ってるんですね。イエス様を誇ってます。主を誇ってます。神を誇ってます。神はこのような方であって、異邦人をも憐れんで救いをもたらす恵みの神なんだ。エコひいきしない方なんだ。このことについて誇りを持って、そしてその御心を果たすことができたという満足でありますね。続けて読むと、私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。まあ、ここまでにしますが、はい。主を誇りとしている姿がここで、キリストはって言ってます。ですね。で、行い、言葉と行いでしょ。で、印と不思議をなす力でしょ。で、これで成し遂げたと。だから自分を通して働かれたキリストが行われたこと以外に私は誇りとはしませんよと。このこと自体は他のことは話しませんよっていうことです。で、私たち時に話しちゃいます。自分がこれだけやったっていう功績をとか証を話しても、自分が救われたって証を話しても、私はこれだけ頑張ったんです、ね、一生懸命祈ったからとかですね、私はこんなに大変だったんだけどもクリスチャンになりましたって、大変だったって言ってなんか威張っているとかですね、何か自分に何か入れたい、しかしキリストが行われたこと以外に私は話しません。で、それがもちろん言葉と行いがありましたよね。このパウロはね、しました、印と不思議っていうのがありました。御霊の力っていうのはこれ第一コリントにありますけども、この十字架によるキリ、十字架につけられてキリストによって救いが与えられていく姿ですね。この御霊の力と現れっていうのが書いてありますね。で、特にこの印と不思議なんですけれども、人たちの働きで、非常に顕著ですね。顕著、よく現れてますでしょ。初代教会においてペテロもそうだしね、もう本当に力ある働き、この何ですか、ペテロが通るところの陰にこの病人を置いてですね、そして癒されることを願ったとか、パウロがこのハンカチ、それを使った手拭いによってそれを触れてね、そして癒される悪霊が追い出すとかですね、悪霊が出ていくとかですね、まあ、そういうことっていうのは一体何かというと、でこれ人の働きの印だってことをパウロが言ってるんですね。どこだったっけな、第二コリントの12章の12節で、人としての印は忍耐を尽くしたあなた方の間でなされた奇跡と不思議と力ある技ですと。まあ、特にパウロはコリントの教会で疑われてたので、この使徒職をね。でも確かにパウロの中にそのような力強い働きが行われていました。そして次に、その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えましたと。エルサレムから始まったと言ってます。で、これイエス様のことをね、意識していると思いますね。この使徒の働きの一種の発説で、エルサレムから始まって地の果てにまで私の証人となるのですと。で、パウロ自身もエルサレムに行って、まずこのキリストを伝え始めた、ダマスコの途上でね、このイエスが御子であるっていうことをね、神の御子であるということを伝えて、そしてその後エルサレムに行ったけども、ちょっとこう恐れられた。で、その後ガラテヤ書を読むと、アラビアに行ってね、もしかしたらペトラあたりに行ったんじゃないかっていうね、この推測もあるわけですけれども、アラビア地方に行ったんですね。そしてタルソに戻りました。自分の、故郷ですね。この、故郷はどこら辺にあるかっていうと ね、このトルコあるじゃないですか。トルコのこれ下のところですね、付け根あたりですね。このアンティオキに非常に近い、で地中海沿岸の町ですね。で、そこにかなりいましたね。で、そしてバルナバがパウロを呼んだんですね。サウロを呼んだ。 その時はサウロですね、を呼んで、それでアンティオケでかなり教えてったと。で、それから、第一宣教旅行が始まって、で、第二があって、そして第三があって、ということで、今そこで、まだ、このエルサレムには行ってないんですけれども、その途中の、確か、コリントの方ですか、コリントの方で彼は、今、この手紙を書いてるわけですけれども、でイルリコに至るまでって書いてます。このイルリコっていうのがどこかって言います。この地図見て、ご覧になったらいいかと思いますが、当時のギリシャの、ね、北の部分ですね。今のギリシャっていうのもユーゴスラビアなのかな。今ユーゴスラビアってあったっけ、違うね、スラビアとスロバキアとユーゴはなんだっけ、なんか分裂したよね。なんかほら、チェコ、あれは違うじゃん。チェコとスロバキア、あれなんだっけ。まあいいですけども、その上のところですね。見たらわかりますけれども。で、使徒の働きの中に、そこの活動が出てこないんですよ。まあでも行ったんですよね。何らかの形で彼は行ったんですね。で、くまなくっていうのが、まあ彼は伝えたかったことだと思うんですね。全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとイエス様がマルコの16章の15節でね、全てのと言ってるんです。くまなくなんです。なので、この皆さんにこのお分かちしたいことはね、お伝えしたいことは、今私たちは東京という場にあって、このイエス様を信じ受け入れたかと思います。いかがでしょうか。違う場所で信じ受け入れた人、はい、私は、実家の方ですね仙台で、妻は関西の方ですね、他の方は東京でしょうかね。まあでもいいんですけれども、いやいや違う東京です。東京だ、長野だっけ東京ですね、はい。ですから、このしかしですね、私たちがこの自分を見るときに歴史も見てほしいんですね。その歴史というのは何かって言ったら、エルサレムから始まって地の果てにまで至る世界宣教の中で私たちが信仰を持つことができたんだということです。日本に福音が伝わったのが、まあ、カトリックだったらば戦国時代の時ですよね。そしてプロテスタントがこの明治維新以降に来てですね、そして私自身も初めに教会で目にしたのは宣教師の人でした。アメリカからの宣教師の人でした。でこういう形で今ここにまで届いたのは、くまなく述べ伝えたんだという、この全ての人に、全ての被造物に福音を述べ伝えなさいと言った、そのイエス様の命令に従ったがゆえになんですね。だから私たち教会も自分たちの地域、また自分たちの周り、またまだ目にしていない、またはあるいは周りにこの東京というのはいろんな人たちがいます。外国人も含めてですね、多言語、多文化、多民族の人たちも含んで、あらゆる人たちにこの福音を伝えていくというこのビジョンが、この聖書的に与えられているわけですね。この聖書から与えられているわけなんですね。特にこの使徒の働きっていうのは、使徒の務めというのは、全く福音が伝えられていないところに福音を伝えるというところに特徴があります。20節見てください。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになるということで、まだ伝えられていないというこの言葉が大事になって、パウロが伝えていくときには他の人の働きの上では行わなかったんです。で、これ結構大事な話なんですね。 もちろんこの第一コリントを見るとですね、誰かが種をまき、そして水を注いだとあります。でパウロはそうなんですね。パウロは実は、種をまいただけではなくて水を注いだ時もあります。エペソがそうですね。このアポロがまず伝えて種をまいて水を注ぎで、コリントの方はパウロが、この種をまいて、そして、アポロが水を注いだと、まあ、そのような、この順繰りになっていまして、決してですね、全く福音が伝えられていないところだけに福音を伝えなさいということではなくて、例えば、このある教会でこのそのところでこの牧師が、この、退職するというかその退任してですね、で他の人がこのまた、そこに就くということが間違っている話では全然ないですね。しかし、このおそらくは彼が意識していたのはユダヤ主義者だと思いますね。ユダヤ主義者はその時には非常に数多くいました。厄介な人たちでした。何かというと、このパウロが建てたところ、この人が建てたところのところに入ってきて、そしてパウロをこの引き落とすことによって、あれは不十分な教えなんだよと、十分に教えられてないんだよ、実はこれが正しいんだよって言ってですね、それで、自分たちの方に引き寄せようとしていくわけなんです。でこういう、いわゆるこの人の上に立てていくようなことを、まあ、行っていったわけなんですね。もしその続きをやるんだったら引き継がなきゃいけないんですね。引き継ぐっていうのは前からある神様によって立て上げられたものを尊重していくことに他ならない。まあもしね、これ人間的なものがあったらそれはもうなくしていくっていうか潰していく必要もあるんですけれども、尊重していく必要があるわけですね。でなければ自分がさ本当に初めから全くその伝えられてない人たちにこの届いてって、そして立てていくという必要がある、開拓していく必要があるわけなんです。特にこの使徒という人たちはそのような全く伝えられていないところに伝えていくという文字通りですね。で2000年前がこうだったんですけども、今も全く伝えられてない部族、言葉があります。ウィクリフという宣教団体がありますが、ウィクリフっていうのは英語を訳した人かな、英語にこの訳してこの殉教した人ですね。確か当時宗教改革が起こる前っていうのは本当にその一般の人にこの御言葉が開示されること自体がもう禁じられるようなね、状況だったので、確かですね、ちょっと間違ってたらごめんなさい。でその名前をつけてですね、であ
らゆる部族に、あらゆる国語に、民族にと、まあ、この言葉を信じて文字通りあらゆる言葉に、聖書を訳していくということを働きをやっている団体です。今も続いているということは、イコール、すなわち、まだ自分の言語で聖書を持っていない人たちがいるわけなんです。伝えられてないところがあるわけなんです。あるいはずっと前に伝えられたけども、完全に閉じられているところもあります。例えば北朝鮮、そうですね。あそこはもともとリバイバルが起こったところですけども、完全に閉じられているところもあります。で、こういうところに、本来ならば、キリスト教会は、この使徒のスピリットを持ってですね、果敢にその中に入っていくという、まあ、かなり、なんていうのかな、攻撃的な、視野が必要なんですよね。で次行きましょうかですね。で次にこれからの自分の行動について、この宣教活動の行動についての計画を語っていきます。
で、その計画の中でも戦況がどのような形で進んでいくのか、その優先順位を見ていくことができます。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうその地方、この地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、というのは途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからですと。冒頭でですね、この手紙の冒頭で妨げられていたって話書いてあるんですね。13節ですね、一章のね、私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのですと、こう言ってるんですよ。で、何をもって妨げられているのかなと、なんか例の戦いでサタンが妨げてるのかなとかね、いろんなことをこう僕も思ったんですけれども、何のことはない。そういうわけでって今ここでこの22節に書いてあります。どういうわけですか。他のところ他の人たちが据えた土台では働かない、これが理由です。つまり全く福音が語られていないところに彼はその導かれてたんですね。ローマに行こうと思ったらまたこっちに道が開かれて福音を語らなければいけないっていうふうに導かれてそっちに行っちゃってるんですですね。で、よし、じゃあ今度またローマに行こうとかって思ったらまた違う地域のところでこの福音を語ることがこの言われて、そして行っていいと。そしてこのまだ福音が伝わってないところにこの結局はそっちの方に行くような形になって、それで今のような状態になって妨げられているんだということなんですね。でも今よく落ち着いてみると、ああもうかなり伝えられたなっていう自信があったんですね。でですね、働くべきところがなくなったのでイスパニア、どうですか、イスパニアは。スペインです。で、スペインの北部あたりにね、タルシシュっていうのがあったんじゃないかなって言われますけども、もう地の果てですね、ヨナ書にも出てくるし、いろんなツロのに対する予言にも出てくるしですね、まあ、地の果てっていうか、もう本当に聖書の中では西にある場所としては一番端っこ。そこはイスパニアです。ですね。で、そこに行く場合には立ち寄るとあなた方のところにと。で、そうなんです、ローマは経由地なので行けるんですよ、経由地。それでしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られって言ってるんですね。だからもうちょっとノリが軽いというか、彼はこうリフレッシュされる気持ちがありました。というのはもうすでに建てられている教会なので、そんなこの福音伝道みたいな感じでなくてですね、むしろ彼らを立て上げていくっていうか、しかし立て上げていく中で彼らからも励ましを受けていくっていうですね、実はそれが一章にもうすでに書いてたんですよ。彼は11節で、私はあなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりもあなた方の間にいてあなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですとですね。分かち合っていくんだけど、それでも分かち合っていく中で、またこの自分が受けて、そして共に励ましを受けていくと。で、こうやって送られてイスパニアに行きたいと願っていると。じゃあ今からローマに行きますって言わないんですよ、パウロは。もう一つですね、彼の福音宣教の働きの中で非常に大きな事業がありました。それが25節です。あと26節ですが、今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムに行こうとしています。 またそれはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからですと。はい、エルサレム行くんだって言ってるんです。事実、使徒の働きを読むとですね、パウロがアカヤ、このコリントとかアテネがあるところですね、アカヤにいたところからマケドニアですねに戻っていった話が書いてありまして、あのテサロニケとかベリアとかですね、あるところですよね、あのピリピもそうかな、あのそして、船でですね、このエペソの近くをこう行くんですね。でエペソまでは行かないんですけれども、この確かミレトかな、そこにエペソにいる長老たちを集めて最後のね言葉を、お別れの言葉を話した。そしてそのままあのこのあのところから、あのその辺りから、カイザリアですね、地中海のあそこ の, あのカイザリアの町ですね、そこに降り立って、そしてエルサレムに行くという旅程を見ることができます。で21節を見ますと、使徒の働きの、パウロがエルサレムの生徒たちに会っている様子を伺うことができると。でその時に何をしたかと言ったら、ここで生徒たちに奉仕すると書いてますけれども、貯金をする。貯金分かりますね、この献金っていうか、献金というふうに言い直せばいいけど、献金というと神に捧げるわけでしょ。貯金というとその支援するみたいな感じだよね。貢献する、支援する。で何かっていうと、貧しい人たちがいるんだっていうんです。でエルサレムに貧しい人たちが、まあ、いたその背景なんですが、もうすでに、この見え隠れしてました。使徒の働きの11章の29節に、大飢饉が襲っていて、そしてアンティオキにいる兄弟たちが救援物資をユダヤの兄弟たちに送っている場面があります。もうその時に、この生活が困っている様子がうかがえます。で次に迫害を受けていたので、経済的には逼迫していたはずですね。あとですね、もう一つ経済的なものがあった。その経済制度って言ったらいいかな、彼ら財産を共有してたんです。共産です、共産性で、うまくいかなかった可能性があります。いずれにしても貧しくなっていたんですね。で彼がこの貧しい兄弟たちに対して貯金をする、奉仕をするということ、しかも異邦人がそれを行うということには、非常にこの神の国の中で、福音の中で大きな意味を成していました。27節を見てください。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきですということなんですね。まず貧しい人を施しなさいというのは新約聖書の中でも非常に強く言われています。でもそれ以上にモーセの律法の中で貧しい人に対してそれを虐げてはならず、そして憐れまなければいけないということはものすごく強く言われていまして、今私たちが学んでますアモス書はまさにその富の中に溺れていた者たちがいとも簡単に貧しい人をこの物であるかのように奴隷として売っていく姿が出ていて、それに対して神様が激しい怒りを表すわけなんですね。でその義務というのは単にそれだけではなくて、異邦人がそれを行うということが大事なんです。で霊的なことはユダヤ人から受けたのですからと、ユダヤ人信者から受けて律法を持っていて神の言葉を知っているユダヤ人の兄弟たちによって彼らに福音が届けられたのだから、今度は物質的なものを持って奉仕をすべきだと言ってるんですね。でこの相互関係、あのなんですかね、互恵って言ったらいいかな、お互いにこの恵みを渡すっていうか、その関係というのはですね、あの福音の奉仕者の中にもありますよね。この霊的なものでやってるから物質的なものをこの借り取るのは権利だということをパウロが言っていますけれども、ここではユダヤ人と異邦人の間でこのことを話しているわけなんです。 で、このような形でこの恵みの交わりというものを彼は狙っていました。ユダヤ人とキリシャ人が、異邦人がキリストにあって一つなんだ。で、これが概念じゃないんですね。概念的にね、教会が一つだっていうのはね、ずるいんですよ。そういう言い方、私たち一つだから、普遍的な教会があって、そして私たち一つなんだから。で、教会に行かなかったらどうしますか。それね、戸籍だけ、あの婚姻届は出てて名前はあるけれども、全然違うところに住んでいるのと同じ状態です。ギリシャ人とユダヤ人が一つになっているキリストになって、概念ではなくて具体的なものを通して、それが恵みの交わりなんですね。で、これによって、持っていくことによって、福音がの福音の実を見ることができるわけですね。だから彼にとってはこのことが非常に大きな、この使命だったんですね。で、28節です。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの満ち溢れる祝福を持っていくことと信じていますと。ということで、この身っていうのは、実際はね、この物質的なものなんですけども、この結実ですね。彼らが本当に神様にあって良い働きをしている、善意に溢れている、この身をですね、確かに渡してから、それからイスパニアに行くと言っています。で、事実、彼はカイザリアで、まずエルサレム行って、同胞に福音を伝えたんだけど、大失敗したっていうか、うまくいかなくてですね、で、捕らえられて、で、カイザリアでずっとこの裁判ですね、意味のない裁判ですね、のために待たされて、パウロは上告してですね、で、それで船に乗って、それでこのマルタでしたっけ、マルタ島に漂着してですね、それからローヤに、ローマに行ってですね、そして、そこでまあローマに行けたわけですよ。で、それからイスパニアに行くということだと思うんですけれども、満ち溢れる祝福を持ってと言ってます。で、これがね、他の訳だと、その、英語だとね、この結実に、その身に確認の印が押されるっていうふうに書かれています。そんな感じで、つまり何かって言ったら、これが実際にそうなんだっていう確認、確信、それが与えられるということですね。この異邦人の間に確かにユダヤ人に奉仕するというところで、身が結ばれていることを確認して、それを信じているということを言っています。で、このような広範囲にわたる宣教計画がありました。で、私たちがね、この宣教計画を見ていくときに、あ、こうやって教会というか、この教会もそうだし、いろんな意味でね、この御心は何ですかとか、導きは何ですかとかっていろいろあるんですけども、なんかよく話じゃないですけど、占いに聞こえるって話をしますよね。でも結果でして見ていると、このパウロの宣教の働きっていうのが見えてくるわけであって、パウロはこれがどうなんですか、ああなんですかって言って聞いて、はい、これだ、あっち行け、こっち行けって、時々ね、マケドニア人が出てきてね、夢の中でね、こうあるよ。それはもう無理やりですよ。御霊が禁じたってありますから。ある意味でちょっと否定的なんだよね、この夢の中で見せたっていうのは。で、もう他のところは迫害をされたとか、何だかっていろいろあって、このアテネでは一人で置かれてとかですね、いろいろあるんですけども、今見たように、この優先順位を見たらね、パウロは述べ伝えられていないところに語るんだと、とか、本当に大事にしていたこと、異邦人とユダヤ人が一つになって、キリストになって一つなんだよと、で、これがこうなんだということとか、そういう中において、この結果としてこういうふうな計画になったんだよっていう見ることができるわけなんですね。そして次は祈りです。 この福音宣教の中においてものすごく大事なこと、祈りなんですね。30節、兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします、私のために私と共に力を尽くして神に祈ってくださいと。宣教の働きのために臆することなく祈りを要請しました。祈りが必要だからです。力を尽くして祈ってくださいっていうのが、これが労してという意味です。非常に力を持たなければいけない、努力しなければできないのが祈りです。だから何か祈れる、これ条件が整ったら祈ろうではないんです。教会のために祈ることですね、個人の願いのために祈ることとか、こう感謝の思いとか礼拝の思いをね持って祈るっていうことは自然にできますけれども、取りなして祈っていく、教会のために祈っていく、または宣教、この福音宣教、このもっと外側のために祈っていく、これはですねものすごい努力が必要です。でこれをしないといけないというのは、パウロがもうこのローマ人への手紙だけじゃなくて、コロサイもそうだし、エペソもそうだし、あとはどこだっけな、テサロニケも、みんなほとんど全部のところで私たちのために祈ってくださいって言ってます。で同じようにこの福音が伝えられるようにっていう話を、このして、いくんですね。あ、ここには書いてないけれども、ローマ書は書いてないですね、具体的には。で他のところでは御言葉を大胆に伝えることができるようにって話をしていますね。でこのように、労する、力を尽くす。で、エペソの6章の18節では、忍耐の限りを尽くして祈りなさいって書いてます。御霊の力によって。で何のためかって言ったら、主イエス・キリストのためと、御霊の愛ですね。だから、御霊によって与えられるこの愛によって、そのパウロのことを愛していく、この御霊によって、神によって与えられる愛ですね。イエス様のために。それで祈っていってくださいと。で私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように、その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますようにとあります。一つがこの不信者から救い出されるって、これかなり切実な祈りですね。もう彼は殺されかけているので、本当に暗殺のための陰謀を企てているものも具体的に使徒の働きに出てきます。だから救い出されるようにと言ってるんです。で実際に救い出されますということをね、願っている、望みを置いているということを第2コリントの1章の8節から10節でね話していて、本当に死にかけたって話を言ってますね。で2つ目がエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受けられるものとなりますよ、ね、持ってってもね、ああそうですかって言ってね、ただ受け取られてね、意味がなくね受け取られないように、本当によく受け取られるようにって、異邦人がやっぱりね、ユダヤ人にとってね、中途半端クリスチャンっぽく見えちゃうんですよ。一歩守ってないんだから、今まで立法をやっぱり守って、それで立派に神の国に入るんだと、まあ、過労して入るかもしれないけどちょっとねみたいな、やっぱ蚊帳の外だったんですよね。ところがこうやって自分が貧しいところにこの貯金が与えられたということで、彼らは神の家族なんだ、彼らと同じなんだ、同じように共同体なんだ、でこれが分かってくれるようにと。で次に神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができる。これはローマにおいて憩い、この良い憩いができるように、リフレッシュすることができるように、あなた方にもリフレッシュされて、私もリフレッシュされることができるようにということであります。次回は挨拶ですけど、長い挨拶です。よろしく、よろしく、よろしく。でここでね、まあ、16章で話しますけれども、ローマ人への手紙ってね、こうまとまりすぎてる面があります。ね、でこれで忘れてしまうのは、そこにはヒューマンネットワークが非常に張り巡されていたというか、パウロは本当に多くの人、だから人を知っている人、人を愛している人、人付き合いをしていた人、ということができますね。 いろんな人に挨拶をし、でそのところどころにあるその、一人の、その誰かを紹介するときに、これはこういう人だ、この人はこういう人だっていうところで、この人となりがですね、その、その各人の人となりが見えてくるですね。まあ、それを楽しみにしていてください。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。パウロの宣教の働きを見て、私たちがどういうところをポイントにしなければいけないかを見ることができたことをありがとうございます。ロゴスクリスチャンフェロシップをもあなたが導き働きかけてくださって、そしてあなたの御心のままに私たちが本当に喜びにあふれ、そして、キリストの知恵にあふれて、行くことができますように、どうぞこの私たちを大人にしてくださいますようお願いいたします。またこの福音の、この宣教のビジョン、これを何とかして持つことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。